ミスリーディングチャット第67回 CS の論文を読んで学習してアップロードするポッドキャストです。今日は向井さんのターンです。
はい、先にフォローアップいきましょうか。ツイッターの反応を見ていたら、どうやら SE リーディングっていう勉強会があって、
うん、
まあそれで結構前にテスティングオンザトイレットっていうの紹介をした論文を僕が読んできた回があったと思うんですけど、それをなんか取り上げて勉強会で発表があったらしい。
これはさ、はい、インターナショナルカンファレンスオブソフトエンジニアリングっていう学会のペーパーを読んだっていう勉強会だったらしいんですけど。
あ、そうなった。
つまりこれはさ、学会発表してんだよ、この内容で。
ええ。
すごくない？
だって論文ですから。
アーカイブにアップロードした場合とかもあるでしょ？
まあね。
しかもこれ、僕はこの間やった、ネットフリックスの論文の発表したのと同じ学会ですよ。
おお。
トイレと AB テストは同じ学会だったっていうね。
うん。
まあそういう。
これしかもなんか、この論文、アウォード取ってたみたいですね。このページを今、多分、ショーノーズにリンク貼っときますけど、このページを開くと、アウォードを取った風のアイコンがこのページに出てるから、この内容で
イグノーベル賞とかじゃないの？
まあそのね、アウォード、その一つの学会にいろんなアウォードがあって、別にベストっていうわけではないかもしれないですけど、
うん、
まあユニークな切り口でよかったんじゃないですかっていうことなんじゃないでしょうか、
はい、
よくわかりませんが、
そのとこですか。
そのとこですかね。
はい、本題行きましょう。
本題行きましょう。問題は、前回、フェデレーテッドラーニングっていう話をしたので、今回はですね、じゃあその続きっていうことで、ザ・モーニング・ペーパーっていうブログで紹介されていた論文を読んできました。タイトルは、Towards Federated Learning at Scale System Design っていう論文で、すごい最近の論文ですね。今年の3月とかの論文です。
うん、
SysML っていう、そのマシンラーニング系のシステム構成とかの論文をやってるカンファレンスがあるみたいで、そこで発表された内容らしいです。やってることは、やってることっていうか論文の中身は、その前回はフェデレーテッドラーニングっていうもののアルゴリズムを提案した論文を読んだんですけど、システムを全体的にシステムをこうやって作るいましたとか、こうやって、こういうところに気をつけて作んないといけないですよね、みたいなことを一通り解説した論文です。
これは実際に使ったのかな？
実際にね、使ったっぽい。Gboard っていう Google の Android とかに搭載されてるバーチャルキーボードがありますけど、あれを使って、あれのその、次の単語とか、予測入力があるので、予測入力の精度を改善するっていうのの学習の実験を実はもうやっていたっていう論文が、去年実はもう出てるんですけど、それはこの論文でもリファーされてますが、そういうところで使った実験とかを、知見を、まあ、盛り込んだ論文。
なるほどね。まあ、ケーススタディとしては、その Gboard の単語予測の学習というのが入っていると。
そういうことだと思います。ただ、具体的に Gboard でこうしたっていう話ではなくて、なんかサーバーとかね、そのデベロッパーワークフローをこうすると必要があるよね、みたいな話とかを解説した論文なので、具体的な事例とは、まあ、インディペンデントな内容になっております。でね、まあやってること自体はまあ割と、ある種当たり前みたいな感じなんですけど、まあよく細かい話がいろいろ書いてあって面白いっていう感じの論文です。まず、フェデレーテッドラーニングが何なのかっていう話を振り返ると、分散機械学習システムでした。ただし、学習するノードは携帯端末とかを使っていて、まあ今回のこのシステムでは Android に限定されています。Android っていうだけじゃなくて、さらに限定されたデバイスでしか実験してないんですけど、まだ実験段階なので。まあ、ともかく Android を使って、機械学習をしていく。で、 学習データをサーバーにアップロードして、学習データっていうか、学習した結果の重みとか更新のデータみたいのをサーバーにアップロードして、サーバー側でそれを集約して、グローバルなモデルを更新して、新しいモデルを各端末に配って、みたいなことを繰り返す。っていう話でした。基本的な話はそれで終わりなんですけど、細かいところでどうしましょうかっていうのが、この論文の話で、論文の説明する順番に説明してきますね。まず、プロトコルっていう章があって、プロトコルって言ってるけど、まあ、全体の流れみたいのを紹介したものです。で、学習するときに、今の話をもうちょっと噛み砕くと、3つのフェーズに分かれますと。1つは、携帯電話を選ぶセレクションっていうフェーズです。携帯電話は、普通のユーザーの手元に散らばっていて、学習するぞってなったときに、まず携帯電話の方に入ってる、まあ、アプリ、からそのサーバーにチェックインしてもらう必要がある。今できますよっていう、今学習をしてもいい状態にありますっていう風なのを自己判断して、サーバーに学習に参加できますっていう通知を送ります。
うん、
メッセージを送る。サーバー側はそれが十分集まるまで待って、で集まりすぎることもあるので、そうしたらそんなに数は必要ないかもしれないので、適当にその中からランダムに選んで、ランダムに選ばれなかった場合には、また何分後に来てくださいね、みたいなリプライを返して、それで終わりと。で、学習をすることに選ばれた端末に対しては、どういう学習をしましょうっていうのをサーバーが携帯端末に送る。これがコンフィギュレーションというフェーズで、で、コンフィギュレーションフェーズでは、テンサーフローのグラフと、どういうふうに学習するか、その、何回学習するとかバッチサイズをどうするとか、まあそういう設定だと思うんですけど、それとかもそのフィルターをどうするとかそういう話ですかね。こういうのが送って、で学習してもらって、各携帯端末が学習が終わったら、レポーティングっていうフェーズで、レポートを集めてきて、十分なレポートが集まったら、サーバー側でデータをアグリゲートして、モデルを更新すると。で、このデバイスは途中でいなくなることがあるので、学習できる状態にあると思ったけどそうじゃなくなってしまうとか、まあ、電池が切れるとかネットワークが遮断されるとか、すごいまあいろんな理由で全部が学習を終了してレポートしてくれたら限らなくて、まあそれを待つんですけど、レポートが足りなくてタイムアウトしちゃったらそのステップは破棄して、またやり直すという流れになります。で、これで1ラウンドの学習をして、これをずっと何回も何回も繰り返す。
このさ、1ラウンドってどのくらいかかる想定なんだろうね。
ですね、Gボードの学習の事例で言うと、1ラウンド5、6分だそうです。
え、そんな早いの？じゃあ、本当に参加できないとき参加できないんだね。つまり、僕が思ってたのは、
はい。
夜中になると人々は充電してネットワークなとこに行くでしょ？
そうですね。
それまで待って、そこから学習始めるとかそういう悠長な感じじゃないんだ。
いや、そういう悠長な感じなんですよ。基本的にはその、携帯電話は充電されていて、まあビジーじゃないアプリ、他のアプリが起動してなくて、で、なおかつ Wi-Fi につながってて、重量課金のネットワークにつながってないっていう条件を満たさないと、学習をしないようになってるので、なので、普通は夜中なんですよね。で、このエクスペリメントって北米でしかやってないので、明らかにその24時間周期で夜中の方がガッとユーザー増えて、昼間はすごい減るんですよ。
じゃあ5、6分ので済むトレーニングだけど、始めるのは夜中まで待ったりするかもしれないんだね。
かもしれないね。集まらなかったら待つし。
すごいユーザーいっぱいいる前提だね、つまり。ユーザーの数がいっぱい揃うまで、時間をかけて待つとかことはしないで、今いるやつだけ来いみたいな、すごい上からな感じだね。
今やるけど来るって言って、はいはいはいって言ってきたやつから、はい君、はい君、はい君って選んで、はいどうぞ。
しかもそうやってやっても十分な数が集まるぐらい、ユーザーベースがいないとできないよね。まあ、キーボードとかさ、超いっぱいいるだろうから、まあいいが、誰にでもできることかって言われると、わかんないね。
それはまあ、そうね。 これがプロトコル。プロトコルの話はこれで全部終わりかな。で、デバイス側の構成の話が次に説明されていて、まあ大体でも今話したような内容で、デバイス側は自分のデバイスの状況を見て、まあ普通にユーザーが使ってる場合とか、充電されてない状態とかで使われるとまあはっきり言って困ってしまうので、そういうことはないように、まあ自己診断をしてやりますと。で、そういう自己診断をするして、なおかつ、サーバーからデータを受け取ったら、TensorFlow ノードを解釈して実行するランタイムってやつがいて、これは FL ランタイムと呼ばれています。デバイス側の構成は3つのコンポーネントに分かれてて、1つがまあアプリケーションですね。アプリケーションはその、まあ、Gboard とか。それから FL ランタイムっていうのが別になっていて、最後に Example Store っていうその学習データを保存するまあストレージ。がいますと。で、アプリケーションは、そのエグザンプルストアにデータを溜め込みつつ、アプリケーションの、まあ、ID とかで、こういう種類の学習、まあ、学習の ID みたいのを、あらかじめデベロッパーが決めておくとして、こういう学習ができますよっていうのを、アプリケーションが FL ランタイムに送る、FL ランタイムはそれを元にサーバーにこの学習に参加できますっていう。
つまり、エグザンプルストア？
はい。
十分溜まってないと参加できないんだよね。
十分溜まってないと参加できないですね。
うん、
逆にその溜めすぎるとストレージ圧迫するので、なんか量には一応キャップがされていて、
そりゃそうだね、
うん。使われなくなったやつ、古いやつは勝手に捨てて、つまり学習に使われなくなっちゃうデータっていうのもあるってことですね。極端にいっぱい使う人がいると。とかもそういうことがあると。というくらいかな。でね、FL ランタイムって言ってるけど、これが、アプリケーションとプロセス分かれているのかは定かではない。書いてなくて、分けることもできるみたいなことが書いてある。
まあそうだね。
うん。AIDL を定義して IPC コールできるようになってるので、できるって書いてあるけど、できるって書いてあるってことはまあ今のところしてないのかもしれない。
使える CPU リソースもバックグラウンドプロセスそんなないかもしれないし。
うん。そうですね。エグザンプルストアへの書き出しも、AIDL ベースの API があって、で、普通にユーティリティとかも用意してるんで、まあ、この関数読んでくださいで、あとはよろしくやってあげましょうみたいになってるんだと思われますね。あともう一個は、Android にリモートアテステーションメカニズムっていうのがあって、端的に言うと、ちゃんと正当なクライアントからのリクエストだけを FL サーバーで認証するようにしてるっていうのは、その、フェデレテッドラーニングっていうのはユーザー認証はしちゃいけないわけですよね。その、このユーザーのデータがこれですっていうふうに紐づけてしまうと問題があるので、認証はしないんだけど、かといって何でも受け付けると、まあ変なボットみたいなやつが攻撃される可能性があるので、ちゃんとしたアプリケーションからのリクエストだけを受け取れるように、まあ Android の仕組みを使って、その程度の認証だけをしていますと。いうことを言ってますね。
ちょっと、また話少し戻して悪いんだけど。
はい。
学習に参加するということは、
はい。
サーバー側に結果を返す前提じゃない？プロトコルを通じて。
うん。
ローカル、オンデバイスで学習をするが、返さないっていう話は今のところ出てきてないよね。
というと、学習した結果。
パーソナリゼーションがされるわけじゃん、一瞬。
うん。
うん、その、つまり自分のデータをもとに学習をしたら、
はいはい、
それはある種のパーソナリゼーションじゃない？
うん。
で、まあサーバーがそれを集約するとそのパーソナライズドな状態は消えてしまうわけだが、
うん、
パーソナライズされたら嬉しいと思うんだけど、そういうことはまあ興味ないんだよね。
そう。この人たちはね、そういうことはね、興味ないですね。
すごいよね。
なんかね、もう本当にもう分散学習環境っていうイメージなんですよ。脳内のマインドセットはね。つまり学習を、機械学習をしたいんだけど、学習データがあるから、そこでやってよっていうことなんですよ。だからローカルで、学習を進めるんだけど、それがまあ本当にローカルの、データでいいのかどうかっていうのはわかんなくて、まあそれはわかんなくてもいいっていう、風になってる。
なんか面白いよね。
うん。
まあ、キーボードという特定のアプリケーションにすごい意識を取られてるせいもあるけれど、
うん。
キーボードって本質的にパーソナライズするじゃん。使うと日本語 IME とかするでしょ？
まあ、ユーザー辞書とかありますからね。
それもあるし、単純にその、 変換したものが上に出てくるんじゃん、次は。
うん。
それすごい重要な機能で、
うん。
それは学習とはまた別のところで行われていて、学習する、フェデレートエッドラーニングの学習は、そういうのガン無視して、
そう。
サーバー様のためになんかやるって話なんだよね。
そう。
その整合性どうなってんだろうね。
うん。
不思議だよね。
いや、不思議ですね。そこはね、うん、そう。全然関係がないっていうことになってますね。なんかまあ、ちょっと不思議な世界ですよね。あとね、まあ、ここの章に確か書いてあったんですけど、面白い話として、フェデレーテッドラーニングのタスクは、学習だけかと思ったら、そうじゃなくて、評価っていうのもあるって書いてるんですよ。
リ
バリュエーション。多分だけど、新しいモデルを作りましたと。このモデル良くなってるかなって、ちょっと検査してよって言って、
ユーザーに使わせんのか、
ユーザーに使わせてみて、あ、ロスこれぐらいになりましたねっていうのをレポートして集約すると、あ、このモデル、ちょっとやめちゃったわ、みたいなことがわかる。
だってその時のモデルっていうのは、サーバーが集約した結果の新しいモデルってこと？
それとも。そこはだから、何でもいいわけですよ。
つまり、これ、それすごいじゃん。ジェネリックなフレームワークで、
そう。
分散、マシンラーニングタスク実行フレームワークみたいな考え方をしてるってこと？
そうそうそう。
うえぇ。
すごいなっていう。だからその、テンサーフローグラフを送って、このグラフで実行してくださいっていう話だから、今ある G ボードの、と同じモデルを使ってる必要はないんですよね。例えば新しい構成のニューラルネットワークを試したくて、そしたら新しい構成のニューラルネットワークを送って、どうって見ると、あ、良くなってるね、みたいな。
まあ、それフェデレーテッドラーニングっていうか単に AB テストって話じゃないの。
うん。この話はね、もうちょっと後でさらに深掘りされます。
はい。
深掘りっていうか、フューチャーワークでちょっと言及されます。
はい。
っていう話があります。その次はサーバー側の構成あるんですけど、サーバー側の構成はあんまり普通なので、ちょっと飛ばします。なんかね、アクターモデルとか言ってるんだけど、まあ、これ要は RPC サーバーを立てたマイクロサービスっぽいやつだなっていう
だけの。RPC 作っただけでアクターとか言うと、本当のアクターしたら怒れそうだけどね。まあいいんですけど。
まあ、本当にちゃんとアクターなのかもしれないですけど。
全然信じてないけど、うん、まあいいです。はい。
まあ、あんまり大したことは書いてないな、という感じでした。うんで、どんどん飛ばして進むと、もう一個重要なサーバーというか、これはちょっとプロトコルに関係する話なんですけど、セキュアアグリゲーションっていう話がありまして、これもね、あんまり細かいことは論文に書いてないです。2017年にも論文を書いていて、本著者の人たちが、そこで紹介されたやつを取り入れましたっていう章なんですけど、これは、ユーザー、クライアントからサーバーに新しい学習データを新しい重みのデータを送るんだけど、全部のフルセットの学習データにはそのプライバシー情報が含まれているかもしれないので、そこを保護したくて、クライアントからはサーバーには全部はわからないような暗号学的なマスクをかけて送る。サーバー側では集約はできるんだけど、個別の学習データは読めないような仕組みを作ったっていう話らしいです。これはね、論文に軽く目を通したけど、全然わからなかったので、それぐらいでは。僕の説明が間違っている可能性もありますが、まあそんなもんらしいですね。学習データをそのまま送るんじゃなくて、なんかうまくマスクすることで、サーバー側からは個別の学習データはわからないけど、でも集約はできますみたいな。そういうことを頑張ってるらしいです。ですが、これをやると、ユーザー数の事情のオーダーで計算コストが増えていくらしいので、完全にやるのはすごい大変なので、サーバー側で、個別の、タスクを、違うな、個別のデバイスとその学習のタスクをやるアグリゲーターっていうインスタンスがいて、アグリゲーターがいっぱいいて、それをさらに集約するマスターアグリゲーターっていうのがいるらしいんですけど、そのデバイスとアグリゲーターの間の通信はこのセキュアアグリゲーションを使って、で、実行し、アグリゲーターからマスターアグリゲーターは普通にデータを転送するみたいな構成にしてますと言ってました。っていう。でね、次が、Tools and Workflow っていう章で、実際にそのデベロッパーがどういうふうにこう、学習を始めるかみたいな、学習タスクを始めるかっていう話です。 で、開発者の人は、普通に Python と TensorFlow でコードを書いて開発をします。が、これをいきなりデプロイすると当然爆死するので、そういうことがないように、デバッグ用の環境、テスト環境があって、テストデータがあって、みたいな。フェデレーテッドラーニングを少しエミュレートできるような環境を作って、まあ最低限クラッシュしたりとかそういうことがないように、開発をすると。で、さらにデプロイする前に、すごいいろんなテストにパスして、全部のテストにパスしないと動かない、デプロイできないように保護してますと。例えばコードレビューを経てコミットされたコードしか実行できないようになってる。
はい、そうしていただきたく。
ぜひっていう。とか、エミュレーター上で TensorFlow テストしてメモリの消費量がなんかあまりにも増えすぎるような狂ったことになってないとかも検査してるし、多分この時は実験環境だと思うんですけど、この時ですら TensorFlow のバージョンがデバイスによってバラバラな可能性があるので、各種のバージョンの TensorFlow を用意しといて、全部でサポートされているバージョンは、では全て実行できることを確認するテストを動かしたりとか。
最新版のアプリだけにプッシュするんじゃないってことなのかな。
うん。
TensorFlow って普通バンドルするんじゃん、アプリに。
うん。
OS に入ってないもんね。
でも Gboard はそうだ、ね、そうだね。うん。
いや、Gboard に限らずだって OS に入ってないですよ、TensorFlow。
うん。
すごい。
OS に入っ、まあ、でも Gboard に入ってるかもしれないでしょ？
Gboard に入っていて、うん、でも Gboard 古いバージョン、大体のアプリは最新バージョンになるんですよ。
うん。
でも、古いのに巻いてプッシュするために、そんな頑張ってんだね。
う
ん、
らしい。
なんか若干無駄感を感じるか。
まあいいです。具体的にどういう風な話なのかちょっとわかんないですけど、
うん、
そういうこともしてますと言ってました。で、すべてにパスしたら実際にその、FL プランってやつを作って、これを FL サーバーにプッシュすると、まあ、その学習のサイクルが始まるっていう流れになるんですけど、FL プランっていうのは TensorFlow のグラフを持ってるものなので、Python のコードから FL プランに必要なグラフを、コンパイルして、学習用の各種設定、これちょっとどうなってるのか、文章だけであんまりよくわかんないですけど、多分インターナルになんかの関数があって、そこを読むと、そこからグラフを辿ったりとか、細かいパラメータとか見たりとか、まあ多分そうなってんじゃないかと思うんですけど、まあ何らかの手段で、グラフを作り、各種設定も、まあどっかから取ってきて、デプロイして、各種、携帯端末に配るということをしますって書いてあります。説明はね、これぐらいです。次の章はですね、アプリケーションで書いてあって、これは実際にこういうアプリが、ありますよねっていう話なんですけど、実際に動かした実例がっていうのがあって、先ほども言ってますけど Gboard の実験っていうのが2018年に行われましたと言っています。どういう規模感かというと、1.4 ミリオンパラメーター、文章の数が 6E8 って書いてあったので、10、100、1000万、10万、100万、1000万、1億、6億分。うん、1.5E6 ユーザー数なので、まあ、いっぱいです。で、3000ラウンドの学習を6日かけて行いましたと言ってました。で、学習結果どうなったかっていうのは、すごいさらっと書いてあって、細かいどういう風な構成だったかとか多分論文読まないとわかんなくて、いろいろあるようなんですけど、まあ改善をが一応見られたっていうことでいいんじゃないでしょうかっていう話になっていたはずです。
うん、
次の単語を予測するっていうタスクをそのエグザンプルストアに対してかけてみて、モデルが 13% か 16%、トップ1リコールが、それぐらい上がりましたと書いてあります。
ね、サーバーサイド学習したモデルに対してその増加ってことだよね。
うん、多分。
まあ、いいっちゃいいんだろうね。
うん、まあ、細かい数字はね、ちょっと、まあ、よくわかんないですけど。
実験したってことは、もうやめちゃったのかね。どうなんだろうね。
いや、これ多分本当にワンショットの実験だと思いますよ。これをしかもプロダクションに使うかどうかはまた別だと思うんですけどね。
やー、そんなのインテグレーションとか言われてさ、うん、この APK サイズがごっと増えてさ、FL サーバーとか、うん、FL ランタイムか、
うん、
入れてさ、
うん、
そのキーボードを使われるたびにそいつにバインダーコールしてさ、
うん、
メモリも増えるし、あれなったろうね、Gボードの人はね。
これでもね、多分ピクセルフォンにしか配ってないと思いますね。
いやー、そのユーザーに対するインパクトはさ、また置いとくとして、
はい、
これデベロッパーも大変だったろうなと思って。
これはどうなんですかね。全くその辺の感じはわからないですけど、この人たちは全然別のチームで、こう、Gボードの人たちがやらされてた感じなのか、Gボードの人たちがノリノリで参加したのかはちょっとわかんないですね。
まあ確かにね。
いいじゃん。
Gボードの人たちと言ってもいろいろいいと思いますけどね、その、
うん、まあね。
ML 勢とアプリ勢みたいな。
うん。うん、
まあその、普通のロギングぐらいの気軽され、取れるように、お膳立てしてくれていたならば、うん、やってやらんこともないなという。ような
気持ち。なんかね、森田さんは、アプリ開発に詳しいので、すごいそこが、ちょっと厳しい気がしますね、僕のなんかイメージよりも。
はい、すいません。
新しい感じのアルゴリズムで学習できて100方位ってなってるかもしれないですよ。知らないけど。
うん、まあそうなのかもしれません。
で、次の章は、オペレーショナルプロファイルってやつで、これはそのさっきユーザー数がどれぐらい増えるかって話で、まあ夜増えますよねっていう、まあそんだけの話。です。論文大体これぐらいなんですけど、最後にフューチャーワークの話がちょっと紹介されていて、ここはちょっと面白かったので紹介します。いくつかの点を言っていて、二つ面白い点があって、もう一つ目はバイアスってやつで、まあ、現状じゃなくてもなんですけど、エデレーテッドラーニングを実行できるデバイスっていうのはものすごい偏りがあるので、そのユーザー層に偏った結果になる可能性っていうのはすごくあり得る。
すごくあり得るね。
うん。その、例えば、重量課金でないネットワークがない国とか多分普通にあって、そういうとこではまあ一切学習できないし、まあハイエンドスマホじゃないとちょっと性能的な問題でそもそも学習に参加させてもらえないとか、まああるよねっていう。なので、まあ普通にバイアスがあってやばそう。っていう気がする。で、今回も、フェデレテッドラーニングで学習した結果を、その実機に配るときにいきなり配るとかじゃなくて、っていうのはその学習をステップさせるときにはね、次の重みはこれですって渡すけど、最終的な学習結果っていうものを、については普通にデータセンター内で学習を行うような評価をしてから、つまり人間が例えば実際にそのクエリ、実際のデータを見て、こういう風な改善があるみたいのを評価してからデプロイするようにしないといけないよね、みたいな感じを、話をしていると。で、今のところそのそういう評価をした結果、偏りがあるようには見えないんだけどねって言ってるけど、今後の課題ですよねっていう。
まあ、フェデレテッドラーニングに限った話じゃないよね。普段使ってるテストデータがバイアスされてないとは。
まあまあ、それはそうだけどね。まあそれはそうだけどね。だからまあ普段の学習も当然レビューをしているはずで、うん、ある程度の同じようなレビューをしてますよって話なんですけど、
まあ使っている文章が見えないから、
そう。
思わぬバイアスとか持ち込まれても気づきにくい可能性はあるよね。
そう。デバッグがすごいしづらいんですよね。そこはまあすごい問題なんですけど。それでテスト環境を整えるとかすごい頑張ってるんだけど、まあわかんないよねっていう。フューチャーワーク他のいくつかは、まあ、うんって感じなんですけど、最後に、フェデレーテッドコンピューテーションって言っていて、先ほどもそういう話がありましたけど、フェデレーテッドラーニングって言ってるけど、学習に限らずいろんな計算ができるんじゃないかって言っていて、これをフェデレーテッドコンピューテーションと我々は名付けたい、みたいな感じのことを言っていて、頑張れっていう感じですね。具体的には、アナリティクスのデータとかをこうやって集約するフェデレーテッドアナリティクスとかどうですかねみたいな感じのことを言ってますね。
まあ言いたいことはわかりますけどね。
うん。
まあアナリティクスとマシンラーニング、まあ似たようなもんじゃ似たようなもんだから。
まあ、そうね。
ただ、これちょっとよくわかんなかったこととしては、
はい。
その学習するベースとなるモデルがあるわけじゃない?
うん。
それはテスト用にわざわざ配るわけではないんだよね。
モデルっていうのは、
例えば予測する RNN の重みとかっていうのはあるわけじゃん。
予測する RNN っていうか、TensorFlow のグラフを配るので、もうどういう構成のニューラルネットワークなのかとか、うん、最初の重みが何なのかとかは、
それってさ、アプリケーションが使ってるものを再利用するのか、それとも実験のために配るの？
実験のために配るんだと思う。再利用はしない。
実験のためにモデルを配ってるってこと？
そう
ね。
そう。
それってもうその、アプリケーションが何であるかとかも関係ないよね。アプリケーションはやることはデータの収集だけなわけじゃん。
そうです。
っていうのはなんかすごい何でもありだよね。
うん、何でもあり。
キーボードが選ばれたのはたまたまその文字がいっぱい入ってくるから、今ユーザーが入力したプライベートなテキストというデータをキーボードが持っているから、
うん、
キーボードが選ばれているんであって、入力の次の単語を予測するという学習をする必要は全くないよね、そのモデルだってね。
うん。
もっとなんかいろんなことできるってことだよね。
うん。
すごいけど、
うん、
ユーザーは別に嬉しくないね、あんまね。
そうなんだよね。その、最終的にそれで改善があって、じゃあそれを、それってまあその、もしかすると今 G ボードが使っているのと全く違うニューラルネットワークかもしれないし、そこで学習されて改善があった新しいモデル、新しい機械学ニューラルネットワークをどうやって既存の G ボードに組み込むかっていうのは、まあ、全然違う話で、
うん、
それしかもそのサーバーサイドにある謎のデータと、サーバーサイドでビルドしている G ボードのソースコードとこううまくどう組み合わせるのかみたいな話で、
うん、
そこは全く説明されていない。
本当にただ学習を実行する以上って話だよね。
そう。
なんかさ、ちょっと前に、ユーザーのブラウザで、ビットコインのマイニングするやつとかいましたけど、
はい。
ちょっと近いよね。
うん。そこにね、触れるとちょっと危ういなと思ったんで。
あ、はい。
あまり言及してなかったんですけど。
じゃあ、ここまで。
ね。まあ、いずれにせよね、そう。ただ、その、2018年論文で、はもうちょっと細かくいろいろ書いてあって、その既存のモデルがこうやってここにこういうふうにアタッチされて、ここの部分でこういうふうに使ってこういうふうに投稿されるみたいなのがあるので、まあそこは G ボードの人たちはなんかアイディアがあって頑張ってるのかもしれない。でもそこはまさにアプリケーションごとに依存する部分で、まあそんな簡単な話ではないというか、すごいユーザーが限られますよね。使うデベロッパーの側にも結構いろいろな、こう、頑張りが要求されるタスクではある。
うん。確かにその、パーソナルゼーションのついでにサーバー側のモデルも良くしようとか言い出すと、アプリケーションとそのラーニング環境がすごい密結合してしまうから、
うん、
問題としてはより難しいんだね。
うん。
そこを切り離すと、まあ、話としては単純になるね。
うん。
その分そのアプリケーションの恩恵は減ってしまうけど、そういう話だったのか。
はい、そういう話でした。
なんか、前回の話以上にそういう話だったのか感の強い内容だったり。
そうですね。
はい、ありがとうございます。
はい、ってな感じですかね。
なんかあります？
いや、うん、そんな感じですよ。
じゃあ、また次回。
はい、また次回。
はい。